恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さて、皆さんに質問ですけれども、今朝皆さんは朝起きてから今日ここに来るまでに鏡を覗きましたか？覗いたよ。はい。覗かなかった人はそういないかもしれません。皆さんは一日に何度鏡を覗き込むでしょう。いや、私は一週間も覗いてないという人はまあ滅多にいないと思うんですけど、私も一日にはまあ正確に数えていませんけども、少なくとも5回か6回は鏡を覗き込みます。朝起きて歯を磨くときに、そして髪を整えるときに、笑わないでください。これでもまだ整える髪は立派にあるんですから。そしてネクタイを結ぶときに、そしてお客さんに会うとき、そしてこうやってメッセージに講談に立つ前に、まあ今日礼拝のとき教会学校から即来ますので髪を覗き込む時間がありませんでしたけども、大体はメッセージの前に鏡の前に立ってもう一回身支度をして、そしてニコッと笑って一番いい顔で上がるようにと心がけているのです。鏡っていうのは私たちの顔の様子や髪の乱れや、また服装の状態を教えてくれます。そして私たちのこの聖書は実は鏡に例えられているのです。この聖書という鏡は心を映し、その生き方を映す鏡なのです。毎日そこに自分でも気づかなかった本当の自分の姿、生き方を映し出されて、そして神様の前に心から悔い改め、またイエス様の十字架の血によってその心をきれいに洗っていただいて、また晴れやかな心で歩き出すのです。毎日個人的に聖書を開き、またこうして日曜日のたんびにみんなで同じ箇所を開いて、聖書という心の鏡の前でその生き方や心を点検させていただく、それはとても大切な歩みの中でことなのです。今日の箇所はまさに鏡そのもののような内容です。昔は鏡というと金属などをこう磨いて、そして覗き込みました。ですからパウロは当時の鏡について、鏡にぼんやり映るものを見ていると記したのです。皆さんの鏡はぼんやり映るんですか？私たちの時代の鏡は本当によく映ります。あまりにも綺麗に映りすぎて、見たくないところまで映してくれたりするわけです。もうちょっとボケてる方がいい男に映ったり、そんな感じがしたりするわけです。今日の聖書の言葉もそのように見えていなかったものまで見えてくる。自分では見たくないと思うものまで見せてくれるほどの映り方です。先週私たちは15章の1節からのところで、エルサレムからやってきたイエスとその弟子、立法違反事件調査委員会のメンバーであるパリサイ人立法学者たちが、イエスのお弟子さんたちが手を洗わないで食事をしているとイエス様に訴えに来た場面を見たのです。食事の前に手を洗わない、衛生上のことではなくて当時のしきたり、また宗教上の清めの儀式を表したわけです。ところがそんな訴えに対してイエス様は、そう責めてくるあなた方こそ神の言葉を無にしているではないかと逆襲したのです。イエス様っていう方は本当に今日のこのところでも 歯に衣着せぬ言い方で、彼らの偽善と堅くなさを責めたのです。そうすると12節、その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。腹を立てた。皆さん、この一週間何回腹を立てたでしょう。もう数えきれないぐらい、ね、腹を立てましたか。子育て中は腹を立てることが多いかもしれません。また夫婦の間で腹を立てることが多いかもしれませんけど、今日のこの腹を立てたというところ、欄外の中を見るとつまずいたとあります。そうなんです。腹を立てるということは同時につまずくということでもあるのです。彼らはイエス様のお言葉に逆襲の言葉にまさにカンカンになって腹を立て、そしてつまずいたのです。なぜ腹を立てるんでしょう。誰かから何か言われて腹が立つ、一体どういう時に腹を立てるでしょう。彼らの場合はまさにイエス様のお言葉がぐさりと彼らの一番触れてほしくない部分に触れたからです。そしてその言葉が実は当たっていたからです。自分にまるで心当たりのない見当外れのことで何か言われても、私たちはそんなに腹を立てません。でも自分でも何とか隠していたい、自分でも思い出したくもないような部分にちょっと触れられると、私たちは傷口に触られたということで腹を立てるのです。ご自分の歯に衣着せぬ言葉で腹を立てさせ、つまずかせたのですから、イエス様は彼らにどうすべきだったんでしょう。内灘聖司教会の牧師は時にブラックジョークで人を傷つけたりします。牧師につまずいた。これまで牧師につまずいた人は一体何人いるんでしょうか。牧師の言葉で今までつまずいた経験のある人は手を挙げないでください。怖いことです。もしも誰かが私の言葉でつまずいたら、そしてそれが例えば羊飼いで問題になって、牧師のあの時の言葉であの人がつまずいて教会に来なくなった、だから牧師はやっぱり謝るべきです、その人のところに行って頭を下げてください。お弟子さんたちがイエス様に報告したのはそのような思いやりからでした。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。もしもご存知だったら、どうぞパリサイ人律法学者のところに行ってイエス様謝罪してください。新聞記者を集めて全員の前で謝罪会見の頭を下げてほしいのです。よく見る光景ですよね。本当に毎週のようにですね、あの謝罪会見で、偉い方々がずらっと並んで頭を下げる光景がありますけど、まさにイエス様は彼らのところで、頭を下げて、申し訳なかった、少し言い過ぎてしまった、許してほしい、そう頭を下げてイエス様は謝罪したでしょうか。しなかったんですよね。そういうところじゃないんです。見てください、13節。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。もしも私が、あの人は牧師の言葉でつまずいたそうです、放っておきなさいそんな人は、と言ったら、それを聞いた役員がまたつまずいてしまって大変なことになってしまうでしょう。でもイエス様はそうおっしゃったんです。パリサイ人たちは自分たちは神によって植えられた木だと誇っていました。旧約聖書のイザヤ書の60章21節にこうあります。彼らは 私の栄光を表す私の植えた枝、私の手で作ったもの。そうなんです。ユダヤ人たちはみんな神様の手によって植えられた神の栄光を表す特別な木だと誇っていたのです。ところがなんとイエス様は謝罪するどころか、彼らは神の言葉を無にしている、彼らは神の栄光を表すどころか逆に神に根こそぎにされると責めたのです。イスラエルの民は、神様はご自身の栄光を表す木として私たちを植えてくださった、ところがイエス様はそんな神の期待を裏切り、口先だけの礼拝者になって、その心は遠く神様から離れてしまった。だから根こそぎにされるというのです。御言葉を聞いて腹を立てた、つまずいたという人たちのことを放っておきなさい。皆さん、そんなイエス様のお言葉に今度は私たちがつまずきを覚えないでしょうか。ご自分の言葉でつまずかせておきながら、つまずいた奴らは根こそぎにされる、放っておけ。皆さん、ちょっとイエス様らしくもないお言葉、態度です。私たちが持っているイエス様のイメージと相当隔たりを感じます。これがまた11章の後半のところで、心優しくへり下っておられる柔和そのもののイエス様と同じイエス様なのでしょうか。なぜイエス様はパリサイ人や律法学者たちに対してこんなにも目の敵にでも対するかのように激しく厳しいお言葉をかけられたのでしょう。それは彼らがユダヤの民の指導者であり、また教師であり、模範を示すべき立場の人たちだったからなのです。その与える影響が大きいために、その責任も大きく問われ、同じことをしても他の人よりもその犯す罪は重く処罰されたのです。それが罪の過重ということです。その修法のアウトラインに書いてありますように、3番目のこの罪の過重、学校の先生や警察官の不祥事やハレンチな行為がしばしば報道されます。そうすると私たちは、いや彼らも同じ人間なんだから多めに見てあげようでは済まされないのです。その立場、その職業の与える影響の大きさのゆえに、罪は他の人が犯すよりも重く問われるのです。教会やクリスチャンの世界では、牧師、伝道師、また皆さんから選ばれる羊の立場がそれに当たります。ですからヤコブの手紙3章1節では、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。本当に恐ろしい言葉だと思います。それでもなお牧師でよくあり続けているなと自分でも恐ろしくなります。本当にその責任の重さ、その与える影響の大きさから考えるとき、即刻辞職せよというような声が本当に聞こえてくるような、そんな重さを感じるのです。イエス様の激しい胸をえぐるような言葉に、パリサイ人たちは腹を立てました。つまずきました。腹を立てつまずいたことによって、そのことによって彼らは実は根こそぎにされる木であることを暴露してしまったのです。私たちも御言葉により、また聖書の言葉によ、この説教によって胸にぐさーっときたとき、皆さんどう対しますか。例えば礼拝の説教で 今日は嫌に牧師、なんだか私に当てつけて言っている、なんだか私のことを名指しはしないまでも私を指して言っているような気がする。本当に面と向かって言えないから説教の中で私に嫌味なことを言う、つまずいたと腹を立てるでしょうか。私たちがぐさーっと来たとき、どう反応するかによってその人が神に植えられた木か根こそぎにされる木かが別れ道に立たされるのです。ぐさーっと来たとき、そうです、それは私のことです、私こそ口先だけの礼拝者です、私こそ形だけに流れて心が神から遠く離れているものです、神の言葉を人間の常識や自分の考えで無にしている偽善者は他でもないこの私です。そう言って主の前にひれ伏し、この汚れた罪人の私をお許しくださいとひざまずくものでありたいのです。そうすることによって私たちは実は神に植えられた木であることを証ししていることになるのです。イエス様はパリサイ人たちの手を洗わないでパンを食べているという指摘に対して、わざわざ群衆を呼び寄せて言われました。実節、イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。口に入るものは人を汚さない。パリサイ人、律法学者たちは、汚れというのは外側にあると考えていました。すなわち、外にある食べ物、汚れた食べ物。皆さん、この一週間で豚を食べた人はいませんか？汚れた豚を食べた人は汚れていますよ。豚は汚れた動物です。まあ当時はそうやってですね、豚は食べてはいけない。だんだんこの夏になると、うなぎを食べたくなるでしょう。うなぎを食べた人はいませんか？うなぎは鱗がないから汚れた動物です。そう言ってですね、彼らはですね、動物は、このような種類の動物は汚れていると言ったのです。また、汚れたものがあります。汚れた人がいます。死体に触れると人は汚れてしまいます。また、罪人、主税人、遊女、このような人々は汚れた人間です。いつそのような人に触れないとも限らない。いや、そのようなものが触れたものに私たちも触れないとも限らない。だから、この世の中は汚れの原因がいっぱいある。だから、そのようなものに触れたり、そのような人に触れたりすると、汚れが手について、そしてそれが口に入って、その人を汚すから、だから、清めの儀式で身を清める必要があると彼らは言っていたのです。衛生上のことではなくして、罪の汚れから身を守り、彼らは神にそれで喜ばれていると考えたのです。私たちは、そんなふうには考えないかもしれませんけども、別の意味で今の時代は、もう何をやっていても何を見ても、除菌とかですね、抗菌とかですね、消臭とかですね、みんな本当に神経質なくらいに菌に対して、ね、敏感になっています。大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、ピロリ菌、もう菌がいっぱいあるっていうので、私たちは一生懸命そのようなものから身を守ろうとするわけです。特にこれから梅雨の季節になりますから、私たちももちろん有害な菌に対して手洗いを励行し、清潔にすることは大切なことでしょう。しかし、現代人はあまりにも除菌、抗菌、消臭といってですね、神経質になりすぎたために、なんとかえって菌の方が強くなって、そして人間の抵抗力の方が弱くなって、非常に過敏になってしまったというのです。 私たちは外側の汚れに対してとっても敏感、過敏です。でも、もっと重大な汚れが外ではない、内にあるというのです。イエス様は、外側にばかり汚れたものを見ようとするあなた。外側にある汚れ、それは大したことではない。外側にある汚れは、もしあなたの手について食べ物と一緒にあなたの口に入っても、それはお腹に入って、そして川屋に流されるだけだ。イエス様のお話の中に川屋が出てくるなんてと思うんですけど、川屋って何ですか？おトイレのことです。まあ、イエス様がトイレの話、うんちの話をするっていうのはですね、まあこれまたイメージとちょっと違ってるなと思うかもしれませんけど、でも聞いていたちは腹を抱えて笑ったでしょう。すなわちパリサイ人と律法学者が御所を大事に外側の汚れを清めよう清めようと言っている中で、そんなもの気にしなくてもいい、そんな汚れはお腹に入ってトイレに流れると言ったとき、そういったことにビクビクしていた人たちはもうやんやの喝采で腹を抱えて笑ったんじゃないでしょうか。問題は外側じゃないぞ、内側にあるというのです。しかし、私たちもこのパリサイ人に負けず劣らず、外側のものをすぐに問題にします。自分のことは棚にあげて、問題はあの人です、問題は別れ屋の父ちゃんです、問題はうちの本当にドラ息子です、問題はあの先生です、問題はあの隣のあの人です、問題はこの環境が問題です。私たちは問題を外側に外側に、他の人に他の人にと押し付けようとします。ところがです、問題は外にあるという私たちに、イエス様は私たち一人一人に面と向かって、いいえ、問題はあなたです、問題はあなたの内側にあります。一番の問題はあなた自身の内側にある罪です、汚れですとおっしゃるのです。そしてイエス様は心の内側に救っている罪のリストを並べられるのです。しかし口から出るもの、心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。外のものではない、内側にある。ちょっとここで皆さんに例えで話しましょう。まあここにコップがあります。こっちのコップ使ってもいいんですけど、中に水が入ってますので後で問題になりますので、こっちでやりましょう。この水が、このコップに水が入っているとします。このように、そして水が入ったコップを私がですね、ツンと倒します。そうするとどうなります？中の水がバッとですね飛び散るわけです。じゃあ今度はですね、このコップの中に真っ黒い墨が入っているとしましょう。そして墨が入ったこのコップを私がボン、そうするとどうなりますか？中の墨がバッと飛び散って、うわーとみんな言うでしょう。本当は実際にやってみたいんですけどね、忘れられない例えになるのでやってみたかったんですけど、後で問題になるでしょうからですね、やらなかったんですけど、さあ問題です。 ここを隅で真っ黒にした犯人は誰ですか？私ですか？ いえ、私がただこれを倒しただけです。隅はこの中にあったんです。この中にあったものがここにぶちまけられただけです。水だったら水が、幸いこれ中に何もなかったから何もなかっただけです。私はただこれをついただけ。一体何のことでしょう？パリサイ人たちは必 カンカンに腹を立て、ますますイエスを殺そうと躍起になるのです。イエス様が彼らに腹を立てさせ、彼らをつまずかせたので、イエス様は彼らから殺されても仕方がないんでしょうか。すなわち、これパリサイ人と考えると、イエス様が彼らをつまずかせたんです。だから、イエス様が彼らをつまずかせ、腹を立てさせたので、だからイエス様は彼らから殺されても自業自得なんでしょうか。イエス様を殺そうと企み、ついにはそれを実行に移させたのは、それはイエス様の責任ではないのです。彼らの中にあったもの、コップの中にあったものがただ飛び散るだけです。すなわち、彼らの中にあったもの、悪い考え、憎しみ、妬み、偽り、罵り、傲慢、そのようなものが彼らの中にあったので、イエス様は、まさに図星で彼らの罪を指摘したので、なはち、彼らを突いたので、その中にあったものが、ただ、現れてきただけ。イエス様の責任ではない。イエス様が彼らの中に黒い炭を作ったのではなくして、彼らの中にあった黒い炭が、ただ、ぶちまけられたのです。マルコの福音書の7章の20節から23節には、今日のこの箇所の並行記事ですが、そこには、マタイの福音書よりも詳しい罪のリストが出ています。アウトラインにもありますように、6番目。こうあります。また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。いわゆるここに罪のメニューと言われるものが出てきます。まあ、たくさんのメニューがずらーっと並んで、私たちの心の中にこのような罪が救っているというのです。ちょっと嫌なことを皆さんにお願いしたいんですが、そのマルコの福音書のイエス様の言葉の中で、人という文字がありますが、アウトラインではそれを四角に囲みましたけど、その人のところ、人と読んでるんじゃなんとなく他人みたいに見えちゃうので、私と読み替えて、一緒に声を揃えて読んでみましょう。よろしいでしょうか。そこのところをね、私に置き換えて読んでみましょう。はい。私から出るもの、これが私を汚すのです。内側から、すなわち私の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆、内側から出て私を汚すのです。なんだか嬉しくなりました？なんだか気が重くなりました。でもこれは私を入れたのではぴったり来ないと思いました。それともぴったり来ました。アーメンですか。そうなんです。そこにまさに私を入れて読むべき罪のメニューなのです。汚れが外にではない、あの人この人のことではない、内側にある自分の中に汚れがある、罪がある。この私たちの内側に救っている罪というのは、水で清めたりお祓いで埃を取るように払いのけることはできないのです。日本人っていうのは、私も日本人ですけど、本当に罪に対していい加減って言いますか、深刻に考えないのです。罪っていうのは簡単に水で清められる、お祓いで叩けば落ちる埃のように、水で洗える汚れのように考えているのです。でも罪っていうのは そんなに簡単に消えるものではないのです。実は私の祖父、おじいさん、若い頃は警察官でした。その後、神主の資格を取りまして神主として働いていました。さまざまな場面で神主の服を着て、何かあると祖父は呼ばれて、そこで祝詞をあげたり、お祓いのですね、こういうのを振ってみたり、時には榊のですね、葉っぱをで水をでやってですね、パーってやったりですね、さまざまなですね、神主の仕事をしていました。そしてお祈りをしながら、清めたまえとかですね、払いたまえとですね、よく祈っていました。そういう私は祖父の神主の姿と普通の日常生活の祖父をよく見ていました。本当に祖母をいじめてばっかり、口が悪くて、ね、本当にですね、怒ってばかりの祖父でした。すなわち祖父は一生懸命清めたまえ、払いたまえとですね、お祈りをあげるんですけども、彼は自分の罪を清めることはできませんでした。祖父が本当にですね、死を間近に控えたとき、私たちは一生懸命イエス様のことを伝えたんです。祖母はもうイエス様を信じて、最後はですね、天国に行ってくれました。しかし、神主だった祖父はですね、どんなにイエス様のことを話してもですね、信じようとしませんでした。そして死に対する恐怖に包まれて、死ぬのが怖い怖いと言いながら、最後は死んでいったのです。死への恐れを払いのけることもできませんでした。とても悲しいですね、最後でした。そうなんです。私たちはどんなに頑張っても、自分の内側にある罪を洗い流すことができない、変えることができない。だからエレミア書の13章23節はこう言うのです。苦主人がその皮膚を、氷がその斑点を変えることができようか。もしできたら、悪になれたあなた方でも善を行うことができるだろう。苦主人っていうのはアフリカの黒い皮膚をした人のこと。その黒い皮膚を白く変えることができるか、まあ、現代の医学でしたら、ね、本当にですね、こう皮膚をですね、マイケル・ダレカットみたいにですね、白人じゃないかと思うぐらいですね、顔を白くすることもできるでしょうけど、当時、黒人は自分をの皮膚を変えることはできないし、斑点のある氷がですね、いや、こんなブツブツの氷は、氷柄は嫌だ、シマウマがいいなんてですね、氷が斑点を変えようっても、それはできようか、できない。だったら、悪になれたあなた方も善を行うことはできない、自分を変えることはできない。多くの人が自分を変えたいと願っています。さまざまな悪い習慣から何とかして逃れたいともがいている人が多くいますし、自分の性格が嫌いで何とかそれを変えたいと取り組む人たちも大勢いるのです。しかし、どう頑張ってみても、人は自分で自分を変えることができない。私は、エレミア13の23の御言葉を読むとすぐに思い出すのが、ずっと以前にも紹介したことのある、私の大好きな実話なんですが、ミカ・バンザゴという人のことを思い出すのです。このミカ・バンザゴさんの話で締めくくらせていただきましょう。ミカ・バンザゴさんは、泥棒でした。手当たり次第に盗みを働き、家族や友人からも盗み、刑務所に入れられると囚人仲間や看守からも盗みを始めたのです。とうとうついにアフリカのその刑務所は、古代の刑罰に従って、このバンザゴの腕を一本切り落としたのです。その刑罰によって彼は釈放されて、彼は自分の名前が知られていない土地に行き、もう二度と逮捕されるようなことはすまいと心に誓っていたのですが、とうとう彼はある役人の家に忍び込んで押し入って逮捕されました。投獄された次の日、看守に呼び出され、も 少しお前が前の刑務所でやったと同じようなことをこの刑務所でやったら、もしもお前が囚人仲間や看守から一度でもまた盗みを働いたら、その時は残っているもう一本の腕も切り取るぞ。看守の言葉に震え上がったミカ・バンザゴはしばらくは盗みを働きませんでした。じーっと盗みたい衝動を抑えて耐えていたのです。ところがとうとう恐れていた通り、ミカはまた盗みを働いたのです。そしてとうとう、脅しではなくて、ついに彼の残っていた腕も切り落とされてしまったのです。そうやって両腕を落とされてしまったミカ・バンザゴは釈放されました。これで彼は盗みを働けなくなったでしょうか。いいえ、釈放された後も彼は盗みをやめなかったのです。手が使えなくなった彼はなんと口を使って盗みを始めたのです。口で盗みを働いたのです。盗まないで折れない彼の罪の性質がついに変えられる日が来ました。彼は知り合いに誘われて教会に行ったのです。そして教会でイエス・キリストの救いのメッセージを聞きました。イエス・キリストの十字架の血、その血によって私たちの罪が許され、イエス・キリストを信じるならその人は救われて新しく作り変えられる。彼は、説教者は話の最後に、今イエス・キリストを信じて新しい人生に入りたいと思う人はその決心を手を挙げて示してくださいって招いたのです。ミカさん、バンザゴは心から自分を変えてもらいたいと思いましたけど、愕然としたことに挙げるべき腕がないのです。しかし彼は諦めませんでした。大勢の人々を本当に肩でかき分けながら前に出て行って、説教者の前に、私はイエス・キリストを信じたいのですと告白し、彼はついにイエス・キリストを信じて救いに導かれ、新しくまさに作り変えられたのです。コリント人への第二の手紙5章17節、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。今日、私たちも、問題は私の内側にある。この私の罪が、私の罪の性質が、本当に許され、清められ、神様によって作り変えられる。それ以外に私たちの希望がないことを覚えて、主の前に本当に出たいと思うのです。お祈りしましょう。しばらく一人一人がそのところで静かに心の中で主の前に自分の内にあるものを御言葉によって照らされながら、御前に自分の罪を本当に悔い、イエス・キリストにより頼む祈りをしましょう。天の父様、この朝もあなたの御言葉に、御言葉の光に、また御言葉の鏡の前に自分の心の姿を映し出してくださり、ありがとうございます。私たちは問題はあの人だ、この人だ。問題はこの状況だ、この環境だ、この時代だと、様々に問題を挙げるのは上手ですが、イエス様は今日の言葉を通して、外側のものは人を汚さない、内側にこそ問題が、罪が、汚れがあると、神様、今あなたの前に本当に自分自身の内にあるさまざまな罪、汚れ、そのことを本当に気づかせてください。そしてどうぞ胸打ち叩きながら、この汚れた、このどうしようもない罪にまみれたこの私を、自分でどうすることもできない罪のこの性質を、主よ、どうぞあなたが変えてください。あなたが取り除き、あなたが清め、あなたが許し、私を本当に新しく作られたものにしてくださいと、みんなで主の前に出て、 主に取り扱われることができますように。今日から始まる1週間もどうぞ私たちすぐにパリサイ人のようになって、神様、裁くことに上手ですが、本当に自らを深く見つめる1週間とさせてくださり、ことあるごとにあなたの前に本当に出て行って、私のうちにあるこの罪を許してくださいと、悔い改めから悔い改めへと、悔い改めの1週間とさせてくださるように、そして許され清められる1週間としてくださるように、心からお願いをいたします。お一人お一人の祈りに合わせて、尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。